昨日新春パーティーだったんですけども、最後ね誰かわからない人が20人ぐらいいました。誰だったんでしょうか。
知らないです。
うん、まあいいか。
まあいいじゃないですか、はい、
山口敏太郎の
日本大使。ありがとうございます。
牛崎千佳です。
山口敏太郎です。
はい、はい、お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
約
どなたですか。
牛崎千佳と申します。
あ、そう、口先女さんじゃないですか。
それは違います。
あ、違います。昨日あのパーティーでも口先女飴が5個ぐらい売れました。
あ、ありがとうございます。
地道に飴を売っております。
販売したんですね、パーティーで。
もうあらゆる機会新春パーティーなのに物販コーナーを作るって言った時に社員が頭おかしいんですかって言ったんだけどチャンスを逃さない。
そうです、お疲れ様です。
お疲れさん、
はい、
でもう付き合いのある義理のある人たちでしょ、
はい、
パーティーに来るの
は、はい、
ビジネス用の付き合いがある人だから、はい、買ってくれるんですよ、はい、本も何冊か売りました、
はい、あ、 ありがとうございます。
レストランも値切ってね、はい、そういうこと言っちゃダメのか。
なんかちょっと悲しいオープニングだなって。
コストの削減が今企業の命ですからねそれをやらないとダメなんですよ、ね。はい、大変なんだからね、経営者ってのは。
待ってください、今日台本ないんですか。
ありませんよ、台本。
嘘でしょ。
今までフリートークだったでしょ。
本当に
登坂が用意してないんですよ。
本当ですか。台本なし。
台本なし、完全にフリートークで。
え、あれですか、コーナーもなしですか。
コーナーもなしですよ。
あー、っていうことは私、趣旨を2ヶ月ぶりに記憶してるあれで言わないといけない感じですか。
俺確か3ヶ月前に聞いた時によると何か完全に記憶してるって言い切ってなかったっけ。
いや、はい、いや、それ言ったの5ヶ月前ですよ。
もうダメ
もうダメですよ。
やってみよう。
え、
はい、
ちょっとみんなの熱い視線がえ、ちょっと待ってください、もう一文字目から思い出せないですけど。
え、
頑張ってみます、
はい。
え、なんだっけな。この番組は様々な価値観が行き交う現代の国際社会において、改めてこの日本独自のカルチャーや民族学をオカルト研究家山口敏太郎とその仲間たちの目線から見つめ楽しんでいこうというラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、 FM 浅草とか YouTube、 iTunes スターなどでご視聴いただけます。過去の放送は YouTube、iTunes などでご視聴ください、番組公式 Twitter もございます。アットマーク、ビンタロアンダーバーなんとかまでお寄せください。
何これ
ここ南部さんのところだから分かんなかった。でもその前までは完璧だと思います。
まあ、まあ、よく頑張りましたよね
頑張れた、頑張れた、
はい、今日はですね、
はい、
新さん、なめこさんを
ゲストにお迎えして、はい、スペシャルゲストですね。
ちょっとゲストコーナーに出ていただいて、はい、いろいろこのね、
はい、
なめこさんに、
はい、
ラジオサンキュー、 FM ビザン、
はい、
FM 浅草、 FM ワッチの人々に心に響くようなな めこ情報を、
はい、
なめなめしながら続けたいと思いますので、
はい、
期待していただければと。
そうですね、
ね、結構コアラファンいるもんね。なんかね、
いらっしゃいますよ、いっぱいいらっしゃいますよ。
女子に人気ありますよね。
はい、
いいな
あ。
なめこさん好きなんですか。
あ、お客さんも。
あ、
そうです、今日お客さんがいるところで収録してるんですけどね。
ああ、そうなんですね、はい、あ、だからやっぱりちょっとなんか緩い感じのところが結構いいんじゃない。
緩い感じ、
なんか問い詰めた、なんかこう突き詰めたところがないじゃないなめこさんってそのなんか切羽詰まったような感じじゃないじゃない。
メモされてますけど。
メモされてる。いや、だってもう楽に生きたいよね、人生。
そうですね。
だって焦って生きたってせいぜい知れてるでしょ。変わらないですよ。死んじゃったらおしまいなんですからね。やっぱり楽しく楽に緩く生きていかないとね。
いや、なめこさんすごい突き詰めてらっしゃいますよ。
何が？
分かんないですけど、いや、そんな緩くって言いますけど、雰囲気は不安としてますけど。
そうか、緩くちょっと、はい、マーケティング結果をもとに緩く見せてるけど、実はかなり考えて、はい、
そうです。で、勝手なこと言っちゃったけど、 そう
です
ね。
あとね、ちょっと昨日の新春パーティーの残りで何人かちょっとご紹介したい人がいるので、
はい、
もう40分に飛び出して出なきゃいけない、
うん、
東京バスター渋谷さん。
あ、関西から。
怪談グランプリ昨年の準優勝者、
はい、お
ミキダイオに1点差で負けた男ですじゃあ、ちょっと
渋谷さん、
ま、ちょっとだけお話だけしましょうか。
はい、皆さんこんにちは、東京バスターの渋谷です。東京バスターと言いましてもね、
はい、
悪いことするんじゃなしに実際に、うん、いろんな民間の家とか、うん、まあ、企業、そういうところに仕掛けられている盗聴器並びに盗撮カメラを探し出して回収する、そういう仕事やってます。
自分でつけて1週間後回収したりしてる。
それいいですね、 なんかね、それを後で焼いて DVD にしか売るというね、結構美味しいやっちゃダメですよ、
ね、
はい、
で結構変な体験があるんですよね。
めちゃめちゃありますね。盗聴器を仕掛けられてるかもしれないんで、うん、探してくれっていう依頼で、うん、もう家の玄関の前だったらこれ違うぞと、
お
う、で話聞いてみると、これお化けの仕業やんというのがね、100件のうち2件ぐらいありますね。
そんなにあるもんです
か。50分の1の確率で。
結構ありますね。
ありますね。
そしたらじゃあ、変な声が聞こえると誰かに見られてる気がするっていうのは例に見られてる
でしょうね。それと鏡張りのね、これ僕がまあある、ね、どっかに載せてると思うんですけど、
ここから階段が始まる感じですか。いやいや
階段はしませんけど、まあ、依頼がありまして、うん、行った部屋がね SM のプレールームだったんですよ。
あ
で、まあ、まあまあ内容はちょっとこう伏せますけども、どういう怪奇現象があったかっていうと、グラスに注いだお酒がなくなってるとか、誰もいないのにトイレに水が流れるとか、結構怪奇現象があって、うん、で結局僕が思うにはこの鏡がね、うん、結構紙があるんですよ。で方位磁石を出してみると鬼門と裏鬼門の間に鏡があるんですよ。だからこうね、浄化されない念が溜まっていってっていう話をすると、うん、そのね女性の方ですけど、うん、口紅持ってきて鏡をデュワー、それがめっちゃ気持ち悪かったんですけど、うん、それ以来怪奇現象なくなったっておっしゃってましたね。
鏡張り、四方鏡張りってラブホテルとかあるじゃないですか。ああいうのって霊がこもりやすいんですよね。
でしょうね。
出れなくなるらしいですね。
ラブホテル行くと必ずカメラもしくは盗撮、うん、まあまあ盗聴あるって思っておいてください。
怖いですね。
枕元に電話ありますよね、うん、あれって電話プラス盗聴器になってるんですよ。なぜかっていうと、これ言っていいんですかね、うんうん、
いいですよ。
よくラブホテルの場合は自殺があるんですよ。
あ
で中でどういう状況下にいるかっていうのはフロントで全部確認されて
る。そうですか。
それはどういうことなんですか。でも自殺する人って僕は今から自殺しますとは言わないですよね。
言わないですけど、うん、女性同士でホテルに入られる方っていうのは必ず聞かれてますね。
自殺じゃない
か。自殺候補の可能性があるんです。
ああでもまあそういう同性愛者というかレズビアンの方である
可能性もあるかもしれません
ね。
それと
これは怖いな。
ベッドの上に空調器がありますよね。
ありますね。大概
空調器の中にカメラが入っている可能性があります。
ということはラブホテルに入った場合は空調器にこう膜を張って電話に何かをかぶせればいい。
いや見えますよ。あ素人は分かんないですかね。
いや仕事でやってる人じゃ分からないでしょ、
うん、でそれが電波に乗って200メーター先の車で録画されてるんです。
あ、みたいですね、
すごい。それプラス便乗盗聴っていうやり方もあってね、
うん、
怖い
怖い。
第三者全然関係ない人が、あ面白いのがある、でそこをずっと自分で
楽しむ。飛びっぱなしだから ね、そうですね。車で回ってれば引っかかるじゃん。
引っかかりますよ、う
ん、あ私中学3年生の時盗聴クラブ入ってました。あ、違う、間違えた。無線クラブ。
全然違いますよ。全然違います。
なんか犯罪の匂いがする。
無線クラブ。
無線クラブっていうのがあって、鶴岡先生の、鶴岡先生がやってて、すごい富士山のところの喋ってる人の声聞こうみたいなのやったことあります。
え、富士山の上からあーっていうやつを耳で聞くんですか。
いや違う、機械で無線で合わせて。あ違う、富士山じゃないかもしれない。
え、何そのアバウトの情報は。
富士山の近く、あ静岡だ。
あの辺りから。あ、じゃあ無線か何か、
無線で
ハム、ハム
レシーバーとか、
ね、あ、そういうやつか、
レシーバー、
はい、そういうので聞いてみましょうみたいなクラブがあった。
あ、レシーバーと登場機はまたちょっと違う、まあ、
違うんです
か、違うんですか、
違う、
あ、間違えた、すいません、
登場機はやばいです。
そうですか、
そっか。
じゃあそれで、あの、その人はそれを使って脅迫をしたりマニアを集めたりしてるんですか。いや、
録画してそれを、まあ、ここでいう秋葉原もしくは大阪でいう日本橋で DVD として売られて、
まあ盗撮
で、まああるホテルのオーナーさんがこれどうもうちの店違うよということで、50部屋全部調べたことあるんですよ、ホテルも。3つカメラに入ってましたね。3日かかりましたけどね。
いや怖いですね。
いや怖いのはやっぱりモナリザでしょう。
昨日公開された。
あれは怖いです、ね。
昨日ちょっと呪いのモナリザっていうのを公開したんですよ。
はい、
それで、あの、まあ、持ってる人がね、歴代不幸になってると。で、最初の人はね、何だったかな。家族が発狂したのかな。で、その次の人が家が全焼したのかな。で、怖いって言って、あの、まあ、入手してきたんですよ。最初俺がね、入手しようと思ったんだけど、嫌じゃん。買った人が呪われたら、お前が買え、あの経費
ひどい、相変わらずひどいです。
いや、ひどくないよ、だって呪いを信じてないっていう、うん、え、なんで俺買うんすかって、お前日頃から呪いを信じてないって言い張ってるだろって言ってますよって、じゃあお前買えるよなって言ったら、はいと、俺はセーフになるためだって呪い信じてるから絶対嫌だもん俺ね。え、そしたらね、気持ち悪いんですよ。もう引田沙耶ちゃんとかね、あの、神楽京さんとか、アーリンさんとか、高信夫さんとかね、
すごい霊能者が
7人ぐらい来て、みんな見たんだけど、次光さんとかね。
そこに中塚さん入ってないんですか。
中塚君は僕はちょっと守備範囲が違って、中塚君だって未来人だから、
最近守備範囲、あ、そっか、そっか、先を見るんですもんね。
だってこの前タイムトラベルしたって言ってた。
あ、大丈夫です、その話。
ちょっと喋らして。
大丈夫です。
俺もうここまで出てる。
あの、
中塚が22世紀に行った話させて。
変なこと、
なんでダメなの？面白いのになぁ。それでね、なんかすごい気持ち悪かったんですよ、その映画。
で、僕がそれ写真撮ったら、ね、
あ、オーブ
が思いっきり、水色のオーブが。
あ、今あります？あれ。後で見せますよ。
あー、あるある。
後で、
あ、じゃあちょっと。新幹線乗り、あ、東京駅にちゃんと間に合うように。
そうですね。
行けますかね。
あのね、そうなんです。それでね、まだちょっとオーバー気味だけど、ちょっとどうせカットするだろうから、ちょっと一分ぐらい。それね、もうそれ気持ち悪いじゃん、開封した後。怖いから、家に持って帰りたくないし、編集も嫌でしょ。だから、あの、妖怪博物館のキャスパーの席の上に置いてきた。
キャスパーのとこに置いてきたんですか。
おもろい。
しょうがない。
そしたらさ、今日俺、あの、こっちに向かってたらさ、なんかさ、C メールが入ってるんです
よ。キャスパーから。
うん。おはようございます。先生、あのモナリザ何ですか？展示やってたら睨んできたんですけど、って。俺は思わず、今日から展示する呪いのモナリザです。よろしくって。
あ、睨むんですよ。僕最初見てる時に、あ、目の錯覚で目が動いてるんかなと思ったら、黒目がね、キョロキョロ動くんで、あ、やっぱ入ってると思う。
まあ我が社のニューキャラクターの誕生やね。
妖怪博物館にそれを展示するっていうことなんですか。
今日から今沢口がセッティングしてるんじゃない。びっくりしたのね、朝出勤したら自分の座ってるとこにこうレジの前にこうモナリザが。もう想像しただけで俺面白いんだけどさ。あ、この社長についてたら殺されるなと思うかもしれない。いやでもさ、
いいですか、いいですか、
ああいいですか、あの例のやつ、
これからモナリザが公開されるという場面のシーンなんですけど、ちょっとアップします。
ラジオ聞いてる人はちょっとわからないです、見えないですね、想像で
想像してください、はい、ここで巨大オーブが、ナベクさんわかりますか、
すごい、すごい、すごい、こんなはっきり、
出ました、
へえ、
これよりもう一つね、二つのやつもありましたもんね。
そうですね。あの、いや、そうだ、YouTube に昨日の夜中1時ぐらいに俺とみんなで事務所でオーブを確認して騒いでる動画を上げておきましたんで、
あ、それ見てもらえ
る、公式チャンネル見れば分かります。 ラジオを聴きの方もね、はい、それでちょっと確認してみていただければと。
はい、
でじゃあもうちょっともう柴さんと退場ということなんですけど、ね、はい、じゃあ今年の怪談グランプリはもう優勝
目指して、もう優勝ですね。あの盗聴ネタじゃなしプライベートで起こった話を出そうか
狙っていきますね。
ね、まあ、やばいんですよ。
1点差で牛崎戦火に負けた三木大運が5年かかりましたから、柴さんも5年ぐらい苦し
みます。牛崎さんは何点差で負けたんですかね前回。
前回
大運さん、三木さんが牛崎さんに1点差で負けたんですよ。
2010年の時に3点差で負けてるんですかね。
あ、柴さん
も、ね、1回目
行ったらしい。そうそう、3点差ぐらいです、ね、ずっと準優勝でいったらよろしいかな。
準優勝ですか。頑張ります。
もう笑い飯でいき
ます。今までね、ミキさんがね、その笑い飯にポジション
でした、うん。
今年は美味しいですよ。
ネタいっぱいありますからね。
またこの人準優勝やってるんです。逆に関西人としては美味しいじゃないですか。
ね、頑張りましょう。
はい、ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。山口敏太郎の日本大好き。この番組ずいぶん長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
じゃあその前に、じゃあちょっとまた新内の名古屋さん来る前にちょっとね、はかるさんと水木選手ちょっとご自分のアピールタイムを設けますので。
スカートなんであんまり足上げるとかわいそうなんで、そうですね、
あミドルキックぐらいで、
はい、
えい
はいはいはい、もういいよ。
はい、蹴ってほしい、蹴ってほし
い。
ドエスス、おいっす、おい
っす、
わざとだろ。
カメラですごいっすよ、よくファンの人が、水木のキックをどうしても写真に収めたいと、こう連写機能で撮るんですけど、初めの1枚目の写真が蹴る瞬間、蹴り始めなんですよ、2枚目の写真が蹴り終わった後なんで、この蹴った瞬間が映らないんですよ、カメラに。
確かに足引くのが早いよね。 そうだからね、あ、だからあれじゃない、結構連発で蹴ると見栄えがするかもね。
連射機能で追いつかないです。で、うちの社長が測ったんですよ、タイムを。あの試合の映像を見て、蹴るスピードを測ったら、何秒だっけ？0.15、ほぼ手拍子のこの音と同じぐらいのスピードなんで、映らないですね、それはカメラに。
じゃあ、吉子選手と戦うときがあったら、まあ、あの関節切りで潰したら、まあ、カウンターで出るとき、関節切りで潰して、体勢が崩れたら、側頭部切りようか。ということで、皆さん覚えてあげてください。まだ若手ですけど。あのじゃあマイクの前でちょっと何言う、どういう活動をやってるかって、もしよければ。
そうですね。愛知県の方であのプロレスリング自治団っていう団体とあのトヨタプロレス勇気という2団体に所属させてもらっているハカルと言います。あのトヨタプロレスさんの方ではあの地域活性化、そしてあの福祉活動、あの慰問施設、あの老人ホームを訪問したり、あとはそういう児童養護施設を訪問して子どもたちに勇気を、で老人たちには元気をして、あのこのなんですかね、暗い世の中に皆さんに希望を与えるっていう、そういうプロレスで皆さんに元気になってもらおうという活動をしています。
なるほど、
はい、
次の試合講義はいつぐらいですか？
次は3月8日。
3月8日、
はい、もうすぐですね、はい、一度私もプロレスリングでハカルさんの
師団
の方でプロレスリングで階段語らせていただいたことがあったんですけど、はい、すごいですね、うん、いろんな方で
仕事いいですね。
千
賀さんが、それだぜ。千賀さんが自分の鏡を忘れていったんですよ。姿見を忘れていったんですよ。そしたらそこ のお借りしている東海プロレスの代表の方から電話がかかってきて、今井君さ、なんか鏡が置いてあるんだけど、これ怪奇現象とかじゃないから。慌てて電話したら奥さんが、あの山井さんの奥さん、すいません、多分後ろの機能ですって言われまして、それであの送ってくださいって伝えてくださいって言われて、あの代表にそれちゃんと梱包して送ってくださいっていうことですって言ったら、これさ送って呪われたりしないすっごい心配でしょ。
階段の後の鏡やっぱ怖いですよね。
もううちの会社の鏡だな、全部呪われてるグッズだと思ってたから、ね、まあ俺が集めてんだけどね、そういうのね。ということなんで、もし愛知県に来ることあればぜひ覚えて、はい、トヨタプロレスというのと、はい、侍の志の団、はい、あのね、自治団と思うんですけども、まあ主催工業で自治団やってトヨタプロレスにも所属してる測るですね。
和風のね、格
好です。やるんですね。セリですけど、
はい、
あの東京でもちょっと大会今ワルダ組をしてますんで、もしプロレス好きな人があればぜひ、まあこれもなんかのご縁ですから応援に行ってあげてくださいということですね。ということでどうもよろしくお願いします。測るさんはですね、実は日本大好きのヘビーリスナーなんですよ。もうね、あのジングルまで全部覚えてますから、南部がどういうようなことを言うとかね、牛脇さんはどういうことを言うとか、
うん、
南部のジングルって何が一番好きですか？
そうですね、日本美太郎の山口大好き
それが好きなのか。
いや言っとるんだ
あれも考え抜いた結果あれですからね、だから毛が抜けおるんですよ。まあいいですけどね。いよいよあの審査なめこさん登場ですね。
はい、
僕はねなめこさん大好きなんですよ。
はい、
なんで大好きかというと、どこに行っても審査なめこの名前を聞くんです。
うん、
あの最初初めて僕はお顔を見たのがあれです。ブブカのパーティーですね。忘年会。
はい、
ブブカの忘年会で僕がねチンピラの編集者と一緒に飲んでたら、うん、なんかこう女性が通るわけですよ。はい、あれあの人見たことあるって。あの人は新さんなめこだ、うん、何かこう手に食べ物を持って席に戻るとちょっと、ね、ちょっとときめきました。胸が
ときめいたんですか？
あのなぜかというと、あのどこの出版社行ってもね、なめこさんと吉田剛がいるんですよ何なんだろうと。
ここにもブロマイドありますか？吉田剛さんのね、
俺らのブロマイドを出す、うちの会社がブロマイドを出す前に吉田剛と杉作さんが出してね、起きてポルシェが どこの番組行ってもそうなんですよ、はい、例えばね JT 日本タバコ、はい、その番組に出た時も、はい、誰が出てんですかって言ったら吉田豪とかねで大概ねその番組とイベントでどっか田舎のイベント行くでしょ、はい、イベント行ってああこれサブカル面白いイベントだね誰が出てんのって聞くと大月健二とかね、
はい、
吉田豪、はい、起きてポルシェ、はい、J 太郎とかね、はい、出てきてね敏太郎さんってなんか俺らシリーズって感じがねしててほんでねすごいねどの出版社の仕事を取るんですよ、うん、やっぱ人柄と、はい、やっぱりね物書き、うん、漫画家としての腕の良さですよね、うんうんうん、だからプロフェッショナルですよ僕はすごいリスペクトしてるんです、ねはい、だから日本大好きにぜひ出ていただきたかった、はい、新さんなめこさんです、
はい、
ということで皆さん新さんなめこさんです、はい、
新さん
なめこ
さんですよろしくお願いします。すみません山口さんもおせんべいの
お客様。ああ大丈夫です。
もう持って帰ってください。幸せになれると思います。
はい。
じゃ あの自己紹介を。
はい。どうぞ。
はい。ご無沙汰しております。あの山口さんに、はい、たまにお仕事でお世話になっています。
あ、いえいえ、こちらこそ。はい。はい、
よろしくお願いします。嬉しいですね。
いや、俺ね、新さんなめこさん逮捕って話を聞いてね。
ええ。
びっくりした。
ああ。なんか間違えられて。
そう、はい。間違えられてるんですよ。
ああ、なるほど。
わかりますか？誰と思う、うん、ろくでなしこと間違えられてるんですよ、うん、俺ね新さん
な
め
こしか会ってない
でしょ
それどこで見
あ俺ね何だったかな、はい、なめこさんの、はい、なんかねあのホームページがなんかないかなあのなんかブログやってるでしょ、はい、次元上昇日記みたいな あれが見たくて新さんなめこって検索したら、はい、ヤフーで関連ワードで逮捕って
私の友人にもそう言われて
びっくりしちゃって、はいと思って、でも六手なしこと審査なめこ間違えるかね。
なんですかね。
なんだろう。
なんでですかね。
あれかな自虐的なペンネームで似てると思っちゃうのかな。
そうです。ペンネームの傾向がそうかね。
誰が間違え。
いやだから一般人が、あのちょっと変わった名前の物書きで漫画家で女性で。審査なめこだって思う。脳内変化。
でも世の中の何割かの人は今逮捕されてる。うん
えらいね、
はい、ちょっとショックでしたね。
そうですよね。はい、
あの呪い面の鑑定した日蓮宗のおっちゃんが猥褻罪で逮捕されたでしょ。さあ呪い面封印してるところはミキさんだから、ミキさんが逮捕されたと思ってる人がいて、あの京都のミキ自由職って逮捕されたんでしょって。違う。それはインチキ日蓮宗の変な拝み屋のじじいが逮捕された。
日蓮宗だからまた。
なんかこう霊を払うためにはおっぱいを揉まなきゃいけませんとか言わせて。そんな条例ないよね。
でも、前なんか有名な手相占いの人ですごいあのセクハラする人がいましたよ、ね。なんとかの父とかそんな
感じでした、ね。
なんか
占ってもらったんですか。
占ってもらってその時は周りに人がいたんで、あんまりその手相を見られて。あなたには不感症の線が出てますって言われて、
そんなの手相で分かるの？
どうなんですかね。本当はなんか1対1でやった場合はそれで不感症を治してあげましょうってことで胸を揉んだりされるって話を後で聞きましたね。
それはね確信犯。
は
あ。それで逮捕されたんですか？
どうなんですかね。ちょっとそれが分かんないんですけど。
なんとかの父。
なんとかの父が。
が、はい、父を揉むですか？
そうですね。
その言いたくてしょうがなかったですね。
ちょっと思いついたら好きを伺っちゃう。ちょっと言いたくなっちゃった。でも結構まめに取材されてますよね。
そうですね。取材とか、あとはなんかちょっと前にやっぱり、この山口さんとご一緒させていただいているこの研究検証シリーズっていう番組が、
はい、もう10年ぐらい行ってて、
ね、
そうそう、なめこさん皆勤賞なんですよ。ファミリー劇場で10段までやってて、はい、大月さんは心霊であのトンネル行った時に怖くて、ね、俺リタイアで、俺は悪口ばっか言うから八尾さんとユリゲラが来た時は休まされた。そこが悪いから休みにされた、ね、
そこが悪いから、
またユリゲラにお前手品師だろうとか言っちゃうからね。
すごい。でもメモが
これはそうですね。これで
マメに書いてんだよね、
はい、宇宙人地球侵略史っていうこうテーマの時が結構面白かったんで、その時山口さんがなんかいろんな日本の歴史の裏側には宇宙人がいる、
あれ苦労して考えたんだよね。
考えた、ね、どうなんで作り出したんですか。
いや、なんか怪しい手を結んでいくと、はい、宇宙人じゃないかなっていうのをこう解釈していった、大変なのよ、ね、こう、
もう一回プレゼンテーターとして まとめなきゃいけないっていう、
ね、そうでしょ。なんかもうあのちょっとやっぱり山口敏太郎のプレゼンテーションでやっぱ期待されるじゃん、
う
ん、だから論理的に構成しなきゃいけないから、論理破綻してる時にどうやって抑え込むかっていう、ね、大変なんですよ、
ね、論理破綻してるんです、ね、これに出ていたなんかレプテリアンの話もちょっと面白くて、
そうそう、
はい、爬虫類型宇宙人を受賞
し、
爬虫類型宇宙人、
はい、あ君はこんな壮大な陰謀知らないの、
はい、全然知らないですよ、ね、全然知らないですよ。
地球はレプテリアンに、うん、あの支配されてるんだよ。
へ、
爬虫類型これでビビビッと取るともうこうトカゲになっちゃう。
そうですね。なんかシェイプシフトって言ってちょっと顔が変とか肌が変化し
ちゃったり、目がこう猫みたいな目に、こんな目になって、爬虫類みたいな目になっちゃう。時々ブレるとね、トカゲの顔になっちゃう。
ブレる？
ブレる。こうブルブルブルブルってさ、さブチブチブチって、ね。
どこであったんですか？
それがね、はい、いるっていう話があって、うん、あのシュメール文明の時に人類にもう一種類の血が入ってると言われて、それがレプタリアンっていう爬虫類系ヒューマノイドの血が入ってると、うん、でその血が出る人は時々トカゲに変化しちゃうっていう、アメリカ人が言ってる都市伝説があるんですよ。
人間界に潜んでるってことですか？
うん、時々トカゲになっちゃう人が
いる。会ってみたい。
いやでもそれは嘘だと思うけどな。
嘘
じゃない。
ちょっと
誰か信じる人いる？
でも私ちょっと信じて、それで
信じました。
あの番組の中の VTR を見て、駒沢2丁目にレプティリアンの巣窟があるって聞いたんで、見に行ったんです、ね、
見に行ったんですか？
行ったらなんかちょっと体調が悪くなったりとか、
駒沢2丁目で、
駒沢2丁目あたりで、でどうもそのつけ麺屋があったんですけど、どうもその肉がちょっと人肉っぽい気がした
りとか。それ普通に商売の妨害ですよ。
そうですね。それで、でもそれ以来あの界隈に行くと何もないところで転びそうになったりとか、なんか携帯の電池がすごい勢いで減ったりとか、ちょっと怪現象が、
ね、携帯の電池はみるみる減ってくるん
ですか？みるみるというよりもいつもは
まだ持ってるだろう。
電池があるはずの時間になくなるとか。
レプティリアがこう電池を吸収してる。
そうですね。レプティリアの何か悪いエネルギーが。
ほら来た。
動いてるのかな。
怖いでしょ。
現地に取材に行かれるっていうのがすごいですよね。そこ勉強しようと思って気になって。
なんか知り合いが、でも一応そのレプティリアンの都市伝説をやってる知り合いが、うん、なんかレプティリアンに会ったら不服前進しろとか言って。不服前進すればやられないみたいな。
ちょっと待ってください。あの歩幅前進っていうのは、はい、なんで爬虫類だから、ね、あの目が横についてるから歩幅前進と気がつかない。
そうかもしれない、
ね。駒沢行って歩幅前進する。
もしなんかやられそうになったら歩幅前進した方がいい。
それは皆さんいいことを聞きましたね。
これは見たいな。新さんなめこさんが駒沢で。
駒沢。あの歩幅前進してる新さんなめこを見たら皆さん。優しくしてあげて
ください。爬虫類人から救っていただければ。
ちょっとピンチになってるかと思います。
そうか、狙われてる時だ。
そうそう、あそこの公園の地下に基地があるんだよね、確か。
公園の地下ですか？
地下にあるんだよ、レプタリアンの。
公園のやたら広いですもんね。
あの下にホワイトレプティリアン、ホワイトウィングレプティリアンがいるじゃない
です
か。白くて翼のあるレプティリアン。その下がウィングレプティリアン。その下が尻尾だけのレプティリアン。その人が尻尾もトカゲ羽もないレプティリアン、レプティリアンにも階級があるんですよ。でレプティリアンのさらに上位がドラゴニアン。
上位だったんですね。
上位がドラゴニアンですよ。
その VTR に出てた人はドラゴニアンだって
言ってましたね。
VTR に出てたんですか？
そうなんですよ。
ちょ
っとなんかちょっと怪しい
系の、怪しい、ちょっとなんか50代ぐらいのおじさんがね。
そうですね。そのおじさんにちょっと取材したんですよ、その後に。
なるほど。
そしたらなんかなぜかそのエビちゃんとモエちゃんと一緒に写ってる写真見せられて、
エビちゃんとモエちゃんもレプティリアン？
いや分かんないですけど、それがなんかそう芸能事務所と関わりがあるのかな。
可能性あるね。
っていうことは芸能人の中にも宇宙人が潜んでるってことですか？いやだ、怖い。
こうやってやってる人がレプティリアンっていう。レプティリアンは
ブロッ
ブロッってやるんですよ。
怖。
あ、じゃあ山口さんはドラゴニアンですか？
僕はね、
そうなんですか？
羊です。
あ、羊。
いろんな羊型宇宙人とかいろんなのがいるんです。哺乳類系の宇宙人はいいやつが。
あ、猫型宇宙人とかいますよね。
ニャントロ星人？
あ、ニャントロ星人ですか？
すごい。ニャントロ。なんか壮大な話になって
きた。いやもう多分ね、誰も視聴者ついてきてない。 ちょっと CM で気を取り直します。
はい、山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたします。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
皆さん、ぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと、森吉新の頑張れ。
山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き。
ちょっとね、ちょっと後半もちょっと、そのドラゴニアンっていうのは、竜のモデルとなった宇宙人なんですよ。はい、ドラゴニアンに、ナビオさんが会いに行ったんですね。
すごい、
どう見ても普通の親父なんですよ、僕が見ると。
カスタード食べてます。
ドラゴニアのカスタードですか。普通のおじさんじゃないですか。
でも、カズ、そうですね、肉が好きなのかな。
ドラゴニアはどこに住んでるんですか。
それがちょっと分かんなかったですね。よ
く待ち合わせした場所の、
待ち合わせしたのはなんかホテルのラウンジみたいなところですね。
ホテルのラウンジで、
まあ、お金を持ちみたいなんですよ。
なんか会社を経営してるのが言ってたよね。
あ、そうですね。
それで、じゃあ、あれだ、東北新社を通じて話をして、
連絡先を聞いて、うん、で
会いに行って、はい、でドラゴニアはどういう話をしたんですか。
ドラゴニア、そうですね、なんかこのやっぱり血を売ってるとか、その
血を売ってる
爬虫類に人間の血を売って
売血をして
る、はい、飲ます。
戦後の動乱期みたいな話ですね、はい、売血ですか。なんかね、ドラゴニアンとかレプティリアンっていう宇宙人と称する人はなんか血を飲むんですよね。だからサタニストの血の儀式ともすごい似てるんですけども、どうもそれを今合法的に買って飲んでるんですか。
そうですね、そのルートがあるみたいですね。
他にどんな話を聞いてました。
そうですね、まあ、そのやっぱり駒沢のあたりの話とかですね。
駒沢の話をして、ほんで何、1時間ぐらい話したんですか。
そうですね、1時間ぐらいですかね。
なるほどね。でも結構いろんな人に会いに行くんですよ。
本当ね。そういえば同じ霊能者に取材というか会ってたことありましたよね。韓国人の霊能者。
韓国人の霊能者で、はい、もう天竜源一郎みたいなやつがいるんですよ。俺したらもう天竜さんと喋ってるような感じで、はい、すごいにこやかな天竜源一郎みたいな感じで、ほんでね、なめこさんが行った後、俺が行ったの。
私が行った後に行った時に、うん、昨日その妖怪を研究している人が来たみたいなことを話してた。
そうか、俺の後になめこさんが行ったの。
はい、
なんかね、取材に行って、
霊能者
の、そうそうそう、
あのね、悟りを指導してるんですよね。
悟りを開くよね、あの人は、はい、哲学者みたいな人で、いろんな話をしてて、その僕とその韓国人の霊能者の人の対談は、YouTube にスピリチュアルチャンネルにアップされてます。
そうなんですか。
YouTube で見ればわかりますよ。意外とスピリチュアルリストが、山口敏太郎はスピリチュアルでも受け身が取れるってことが分かって、もう俺藤波さんを目指してるからさ、相手がドラゴニアンだろうが、はい、天竜源一郎だろうが何でもプロレスをするから。分かったでしょ。
分かりました。
分からん。
分かった
でもあれだよね、ビッグダディのところに、
ビッグダディのマッサージの店に行きましたね。
すごい、なんかいろんなとこ行かれてますね。
焼肉屋の一角の部屋が、小部屋がビッグダディの部屋みたいになってて、それでなんかドアにちょっと穴が開いてて、なんか窓が開いてて、
小屋に、
はい、それでそれでビッグダディの様子を見れたり、割とその動物園っぽい感じなんですけど、そのビッグダディの姿がちょっと窓から見える。
見ていいってことなんです
か。見ていいっていうか、なんとなくいるかいないか確認できるような。
旭山動物園みたいにこうダディが動いてる様子が見える。ダディの生態が見えるんでしょ。
でそれで結構30分2500円とか割と安い。
どういうことですか。
マッサージ
が見るのかじゃなくてですね。
それはないよ。 そんな食べ
てない。そうですね。でもその焼肉屋でもあるから、焼肉とかを最初に行って食べてたら、すごくなんかビッグダディのが、なんですかね、こう、あの火事になったりとかしてたじゃないですか。それで、でもその焼肉はもうやたら燃え上がるんですよ。トントロがもうすごい、火がすごい上
がって。トントロが、特にトントロがよく燃える。
それはどこ行っても多分燃える。
あ、そうですか。でもすごいそれがちょっと怖かったんですけど、まあ、氷で消したりしたりしながら。
ダディは、
まあ、はい、ね、でダディにマッサージされるんですけど、結構そのやっぱりあのテレビみたいな調子で自分の説というかポリシーというか、なんか、持論を語るのが好きな人なんですよね。なんか、あのテレビで見ていて分かるように、でだから揉みながらいろんなことを語ってきて、なんかそれがちょっと洗脳されそうなんですよ、揉まれてると
。ちょっとクラッときましたか。
だいぶクラッと来ないんですけど、
5番目の妻になってもいいです
か。揉みながらなんか、あの人間っていうのは髪の毛一本に至るまで自分が食べたものでできてるんですよ。でなんか夏には夏の旬のもの、冬には冬の旬のものを食べるといいですよ。割と普通なこと、よく考えたら普通なこと。なんか夏には毛穴が開き、冬には毛穴が閉じますみたいなことを話しながら思われていて。
どうなんですか、あのマッサージの腕はマッサージ師じゃどうでした、は
い、あの割とそのさする感じの、素早くさする感じの昔のアンマーみたいなテイストですかね。でなんかあの他にもあの一緒に行った人たちで交代で揉まれてたら、人によって言われることが違う感じで、例えばなんか他の人はなんか白砂糖は体に悪いって話をされたり、あとまた別の男性はなんか、そのなんか悩み相談もしていいみたいなんで、
ダディに悩み相談もあるんですか。
でその男性はなんかあの奥さんに対して全然性欲が湧かないって話をしたそうなんですよ。
あのそれ一緒に行った友達が、
その
奥さんに対して性欲が湧かないんだ
とダディに相談したら、
とんでもない相手に相談しましたね、
はい、うん、でもダディは自分もなんか、そういう時は、あの自分しながら、隣に美奈子を座らせて美奈子の胸を揉んだとか、そういう話を教えてくれたそうです。
具体的に
今のカットじゃない大丈夫ですかこれ、ちんちょ
ギリセーフ。あ、そうなんですか。じゃあもう、じゃあダディファンはあれですか、ダディにマッサージしても、待ってる間焼き肉食って待ってる。
あ、そうですね。それで、まあ、自由にあの相談したり、話ができるっていう、だからファンにとってはすごいいいお店ですよね。
結構じゃあビッグダディのファンがみんな押し寄せてる感じですかね。
あ、でも今はどうなってるか分かんないですね。
あ、そうですか。はい、あ、でもなんかちょっと怒りした感じですよね。でもどうなんですか、あの最近はなんか新しいオカルトの取材とか行きましたか。
あ、オカルトの取材というよりもなんか最近たまに、あの使ってるのが、多分これ、他のスピリチュアルの方向性が違いますかね。なんかエンジェルカードっていう。
エンジェルカードね。カードがあ、僕は守備範囲ですよ。
あ、本当ですか。なんかその思ったことを、ね、あの聞きたいこととかメッセージを、あの知りたいときにカード1枚引くと出てくるって。
エンジェルカードはね、すごい売れてんだよね。
そうですね。で
最近デザインが可愛いから、はい。
それでなんか前世カードっていうのができて。
新しく前世カードになるんですか。
ストライフカードっていう。
これ適当に外人が作ってるんじゃないですか。
なんかそうかもしれないですけど、ね、なんかいろんな。
人
に
外人作
って
どういうこと
なんですか。これいいね。いっちゃおう。
前世に関わりがあるかもしれない、なんですかね、こう、カードが出てくるっていう。
なんかこうやってなんか、あの洋物で欧米から来たらなんか当たりそうな感じになっちゃうもんね。
そうですね。これありがたい。
これとイルミナティカードは違うんですか。
イルミナティカードは別のところ。もっとゲーム性がある感じですよね。
はや、あ、人生ゲームみたいなもんよ、はい、イルミナティカードは、はい、日本で言うと、
はいはいはい、
だからね、あのエンジェルカードはね、あのおしゃれなタロットかな、なんかそういうイメージで出てきてます。
すごい、なんか女子っぽい
んですね。
そうですね。
また、
どうぞ。
大丈夫ですか。
あ、はい、大丈夫。
ありがとうございます。セラピー、はい、
でも大体あれですか、今何本ぐらい連載されてますか。結構やってる。
そんなでも
常に5、6本やってますもんね。
あ、なんかある
あ、週刊文春かなんか、
はい、ありますね、
妖怪博物館を取り上げてくださった
妖怪博物館、あ、でもさっき聞いたらもっとすごいものが、
もういっぱい増えてますよ。
モナリザが今日からデビューしてます、
なんか異変というか怪現象って起こるんですか。
あ、起こりまくり、うん、変なことばっかりなの。
あ、そうなんですか。どういう、
水が溜まったりカタカタ動いたり、あの子供がある一定の方向ばっかり指さしたりとか、あのね、なめこさんが来ていただいた時の2倍ぐらいになって
る。本当ですか。あの行った時はあの日本兵の服がとにかく怖かったんですよ。
あ、やっぱり、
あ、そこ、
え、思いますか。そう、あれね、本当に岐阜、何度も言ってるんですけど、あ、一緒に岐阜でお化け屋敷やってた時に、初日ですよ、初日あれを飾ってあって、まだオープンする前の日だったんですけど、通路をどういったルートを歩いていくのかっていうのを一度下見をして、博士さんと2人で歩いていったんですけど、その軍服が展示してあるマネキンの横を通り過ぎた瞬間に、歯でっていうふうにそのマネキンが耳元で噛み合わせて、え、今の何って言ったら、博士さんもやめてくださいよって言ってたんですけど、その後私がいなくなった後ずっと入ってたらしたんですけど、とにかくその前で物を落としたり、お客さんが転んだりとか、あとスタッフがね、引っ張られたりとかね、あったんですよね。
俺全然引っ張れなかった。俺
人形だけやたらと軍服が脱げる。
そう、マネキンにね、軍服をつけてんだけど、すぐズボンがスポーンと落ちちゃう。なんかやってもね、ちょっと露出狂みたいな。
露出狂のね。
バーンと落ち
る。あれを岐阜から今度犬山の博物館に移動した時に、運ぶ時に持ち上げた瞬間にバサッて倒れてきたんですけど、それが人形じゃないんですよ。もう完全に男の人がこうかぶさってきてる感じで、これ完全にあの軍服に行って山口さんに言ったら、だってあれ実際に使ってた
戦時中にね、
実際のやつだもんって言われた。
俺 リアリズムにこだわるからさ、あのそこら辺ちゃんとしたものを持ってこないとね。だからそれで妖怪博物館でちょっといわくつきとして入れたんだ、
でも絶対、でもね、はい、あれでも喜んでますよね、あの場所、昭和一丁目商店街で、軍服的には嬉しいじゃないですか、昭和の街が。
あの懐かしいんだと思うんですよ、だからね、あれはあれで良かったのが、あの、あれ以降もいっぱいケサランパサラン軍団とかね、
軍団になったんですね。
もう空飛んでる様子を胴体展示してる、セーター展示してますんで、
あ、また行
ってたやつ。あと鬼のミイラも入りましたね。
鬼のミイラ、
鬼のミイラちゃんと、あとは妖精のミイラも入りました。
あ、妖精も、
妖精も入りました。
ミイラ化してるんですね。
ミイラ化してますね。
あ、肉体があるんですね。
で、ダイオ、昨日ダイオウイカの肉片が入りました。ダイオウイカの肉片おすすめですよ。
その辺はあんまり怖くなくていいですね。
かわいい。あの、昨日俺焦がされましたけどね、ダイオウイカ。すごい今お腹が痛い。
お腹痛い。あ、味も、あんまり味も欲しくないですか。
あのね、きつい。アンモニア臭がきついんですよ。
そうなんですか。
そうなんですか。
もう意地でもトースポネタにしてやろうと思ってるんだけど、あの、ちょっと食べました。ちょっとね、ビールのあてにはいいけど、ご飯には合わない。まあちょっとおすすめできないですね、ダイオウイカ。
そうですか。
まあいろいろ展示物は増えてますので、ぜひ。
そうですね。行った後やっぱお祓いに行った方がいいんですか。
あ、いや大丈夫ですよ。あのなんか
適当ですね。
あれ山口さん自身お祓いとかってされ
てますか。あ、よくしてますよ僕は。
あ、それで大丈夫なんですね。
あのあそこのお寺、あの結界自体はちゃんと貼ってもらってますから、出た時点でクリアしてますんで。
あ、もうお寺、あ、その会場がですか。
そういうことなんですよ。だからね、割とね、新作のね、あの川辺京さんの妖怪の布絵とかね、はい、あのうつろ船の掛け軸とかね、あの多分ナムさんが来た時なかったやつが相当100点近く増えてますね。ぜひまたお近くに行った方がいいよね、はい、ということで、はいはい、CM をまあ挟んでまた最後お話ということになります、
はいはい、山口敏太郎の日本大好き。
痛い、カラス指。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカロブラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン、まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに 呪い目の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
はい、じゃあちょっとせっかく奈々子さん来ていただいたんで、何か質問コーナーあれば。はい、どうぞ。あ、じゃあちょっとマイクの前に来て喋って。
マイクこっちに向けたほうがいいですよ。大きな声で、
お大声で叫んでね。
しんさん、なみこさんといえば、イルカのガイドでミラーがついてるって聞いたことがあるんですけど、
はいはい、
今そのことは更新とかはいろいろされているんでしょうか。
はい、イルカのヌルラン、 あれイルカちゃん、イルカくん、
あ、そうですね、イルカちゃん、やっぱりにあのいるって教えていただいたんです。
日本広しといえども、はい、イルカくん、イルカちゃんに注目してるのは南北さんと俺だけだ。
あのカウンセリングとか受けました。
いや、俺もう大笑いしちゃって。だからね、それで、あなたにもイルカの霊がついてる。
あ、そうなんです。
それでイルカの霊はなめこさんに時々何か指示をしたりするんですか。
指示というよりも、まあ、多分洋服を買うときにこっちがいいよとか教えてくれるとか。
イルカが
おしゃれなイルカなんで。
あ、割とじゃあファッションセンスが高いイルカちゃんなんですね。じゃあそれはどんな感じですか。脳内でイルカが喋りかけてるんですか。
脳内というよりも、まあ、なんとなく直感で感じるぐらいなんで、まだそこまでちゃんと降りてきてはないですね。
ああ、そうなんだ。じゃあ今後ひょっとしたら10年ぐらい経ったらなめこさんが、はい、こんにちは、イルカだよってやってる可能性ある
かもしれないですね。
いいな、俺もイルカの霊についてもらいたいな。
絶対持ってないです。
皆さんもイルカちゃんとイルカくんに占ってもらったらどうでしょうか。ね、
あと、はい、あと、はい、うん、あの牛崎さんの記憶力がどうすごくかったんで、いつもなんであんなに階段も含めて覚えられ
る。何も覚えてない
です。本当ですか。全然階段もすごい長文を覚えられるって。
覚えてないです。
あ、そうなんですか。
それ全然
その場で出てくる。
いや、わかんない、たまたまです。
まあ、役者なんだからね、セリフを覚えるのは。
でもインプットもアウトプットも早くって、あの昨日例えばこうやってて、はい、今日になったらもう覚えてないと。
そうか。でも必要な時にまた出てくるんですかね、情報が。
わかりません。考えたことがなかったです。
あ、そう。
そう、
気がついたら脳に入る感じ、
多分なんか一回道ができるようになってるみたいです。覚える。でも、例えば、あの映画とかの台本で、はい、なんとかかんとかですって誰かが喋って、その後、A とか、そういうセリフ全然覚えられないです。なんかその短いとかは。
あ、
その覚えるのはダメ
です。あ、俺もう大変だったらもう、あのセリフが覚えられないね。やっぱ違う脳の構造だよね。僕ら作家が覚えてるデータと違うんだもんね、セリフを覚えるって。
宣
伝
っていう。
ああ、そうですね。
大丈夫です。
大丈夫です。
はい、ええ、
これ結構ね、YouTube とか iTunes でもう1万人以上聞きますし、はい、みんなそういう不思議系が好きな人は聞いてますからね。新刊とか何かありますか。
文化社から諸行無常のワイドショーという本が最近出ましたので、はい、もし見かけましたらよろしくお願いします。
あのひょっとして連載 の漫画がまとめたやつ、は
い、
あれ面白かった
です。
結構でも きついこと書くでしょ、なめこさん。
あ、漫画の中で。それはそうですね、芸能ゴシップについての漫画だったんで、うん、
あれはクレームは来ないの。
特にまだ来てないですね。
あ、そこら辺が人徳だよね、はい、うまくかわすもんね。いや、面白いですね。まあぜひね、ちょっとまたイベントとかいろいろやってますので、
はい、ぜひまた動かせてください。
本当は昨日のパーティーも来ていただいてですね、呪いのモナリザと、
はい、
そしたらその後ご褒美で、
現物があったんですか。
あったんですよ、ね、でね、それ見た後はご褒美に大王イカを口にねじ込んであげたんです
、本当にエトレスですね。でも周りで結構やっぱりあの呪い面と関わってから、祖母が亡くなったとかそういう話をたまに聞くんで、ちょっと本当に怖いですね、本線の呪い。
ああ、そうなんだよな。俺に全然呪いがね、かからないからね。だからね、たちが悪いんだよね。
周りに跳ね返して、周りに
行っちゃうんですね。跳ね返して、バーッと拡散するからね、はい。この人とかね、いろんな自分の他の人のところに行きますから、ね。
そうなんです
、呪いが。本人は何もないんです、大丈夫なんですけどね。まあそんな感じですね。はい、まあ、じゃあ、あと次元上昇日記を書いてるんですね。
はい、あの、幻冬舎のブログの、うん、 中でサイトの中で書かせていただいております。
あれは大体2日に一遍3日に一遍ぐらいですか。
大体週に2回ぐらい
週2回ぐらい。あ、分かりました。皆さんぜひね、次元上昇日記を読んで早く船幸雄先生が待つ5次元に行けない
と。はい、5次元に。あ、待ってるんですね。
待って船先生が、5次元に来たぞよってこう船先生が待って、我々も大体こう体がこうアセンションしてきた感じがするでしょ。
はいはい
まあね、そんな感じです。であと緊急検証シリーズはですね、今年もやります。もうすでに打ち合わせは始まってまして、まだネタバレはネタは言えないんだけど、結構エグいネタを、ちょっと村系に踏み込むネタを、
あ、また海村系ですか。
海村系でやばいと思う。もう取材拒否食らっちゃって僕すごいきついんだもん、かなりやばい風習があるところに、ガンガン電話しちゃって俺、こういうことやってるんでしょみたいな、こういうことやってるんですか、死体のどうのこうの
とか。だから、ね、死体もうちょっと丁寧に取材させてくださいってやってるんでしょって言ったら、それは拒否されます。
いやもうね、丁寧に言ったって聞かないんだもんだからもうあらゆるつてを伝ってやってるけど、やっぱりね、そこの地域はね、一切マスコミ、民族学調査も受けない。
あ、そうなんですね。
民族学者伴った民族学調査だったら受けますかって言っても受けない、
はい、普通に潜入しちゃえばいいんじゃないですか。
潜入すると結構怖いみたいな。
あ、それやっぱり部外者すぐ分かっちゃうんですかね。
結構いろいろ暴力沙汰があるみたいな、だから民族学者でもなかなかそこに手を入れないんで、まあ何県とは言わないけどね、そこの民族学会の学者に聞いてもそこに行くとこうボコられちゃったり、結構いろんなことがある。だからうかつに踏み込めないとこまで行っちゃうんで、でもやっぱりこれやっぱちょっとまずいな。でもそこに踏み込むのは緊急研修だからね、だからそれもやらざるを得ないんだけど。あとタイムトラベラー、タイムトラベラーと時空のおっさんネタ今やってますんで。あ、昨日中津川すばら、うちの中津川すばら久しぶりに来てて、もうこんな感じでキラキラキラキラキラキラって、僕は王子様キラキラキラキラって。
なんでなんですか王子様。
あいつ22世紀に行ったって言うんだよね。みんな信じてないでしょ。
22世紀は地球はまだあったんですか。
あったみたい。それでタイムトラベルして未来人になんか聞いてきた。あれをね、なんかね、緊急検証でね、ちょっとね、深くやってみよう。
あ、じゃあ、すぐに滅んだりとかも
してないみたいですよ。
そうなんですか。
聞きたいですよね。
まあ、聞きたいですね。
22世紀、山口敏太郎とか、新さん何か、どういう、死後どういうふうな評価をされてるかと、聞きたくないですか。
あとはそういう、今使ってるパソコンとか、インターネットとか、どうなってるのかなとか。
ああ、もう、人工知能が追い抜いてる可能性あります
ね。人工知能、そうですね。人工知能が支配してる
というふうに、それが神になるっていう説です。2050何年に人間の頭脳より人工知能が上に行くでしょ。
あ、そのシンギュラリティでしたっけ。
うん、そうそう、なんか武器点ありますよね。
はい、
だからそれ以降人工知能が神という時代が来るんじゃないですか。
本当ですか。人間がなんかホーキングもすごい危惧してましたよね、人工知能
よって
人類が。
そうそう、だから機械が支配して、うん、機械が支配する、それこそあなたが好きな銀河鉄道3ないみたいな世界がいよいよ来るんですよ。機械人間だけが生きてる世界が非常に恐ろしいですね。まあちょっとそこら辺のね、タイムトラベルネタ、異次元ネタをちょっと緊急検証で今やっていこうかなと。
そうですね。
どうなることやら、詳しいネタはちょっとまだ言えないんですけども、皆さん期待していただければと思います。はい、ということで、だいぶ時間も来てますので、新さん、なめこさんでした。皆さん、
ありがとうございました。
はい、エンディングということなんですけども、はい、ですね、アイドル学園、うちに水木ノアというが歌手が入りまして、トイレの花子とですね、
はい、
14代目トイレの花子と、あと関西支部の荻野あさみがまた夏前に上京してくるんですが。
あ、そうですか。
歌手部門とチーム、歌手チームとして動くんですね。
はいはいはい。
で、もう水木のは銀座の一流クラブで歌ってるようなシンガーなんで。
あ、そうなんですか。
そうですよ。政治家とか芸能界の芸能事務所の社長とか来るような、まあ名前言いませんけど、超一流のクラブで歌ってます。
あ、そうですか。
で、一緒に演奏してたのは GS グループサウンドの、ベテランの人とか、そういう人たちが演奏していて、で、まあ、シンガーとして若い子を育てる、まあ、プロジェクトを始めてる。で、アイドル学園での月に1回やってますので、
はい、
お台場の方でやってるんで、もしそういう、アイドルたち、他に吉本興業から独立したリランナンちゃんという女の子とか、中村コニーちゃん ね、内田木さん の, あの黒い動画に出ていただいた、
はいはいはい、
中村コリンちゃんなんかも立っております。
デックス東京ビーチ の, の、広場
ですか、ね、タワー広場、
はい
はい、それでそこでまたあの他にもあの引田沙耶ちゃんとかですね、あと桜井聖奈ちゃんとかですね、いろんなあのアイドルが参戦していて、うん、はいはい、人数が今アイドル9人ぐらいになってます、
うん、
来月はですね我が妻ちゃんという沢田研二と山口萌の コピーをする昭和歌謡アイドルが参加しますね、
はい、
という感じでアイドルがどんどん増えてきて、それをチームごとに割ってできれば台場のローカルアイドルユニットにしたいなと。
この無料で見られるんですか？
無料で見れるんですよ。だから皆さんグッズを買ってくださいねというのが多いかな。
物販もあるんですね。
ということですね、はい、まあ、さっきちょっとオープニングでもちらっと言ったんですけど、3月3日ベンジャミン・フルフォードと山口敏太郎の対談本、
はい、
超陰謀論が発売されます、
はい、
聖林堂からもうすでに予約だけでアマゾンで1位になりました、
はい、
だと思うんで、でもう増刷決定というふうに聖林堂社長から直接お言葉いただきました。で、あと3月23日かな、山口敏太郎と大津健二の対談本、
はい、
人生大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた、
うん、
これも予約が殺到してます、
うん、
これも多分増刷間違いないだろう、
うん、
もうこれはですねもうしょうもない話ばっかりを真剣に48歳のおっさんが2人でやって
同い年なんです、
同い年なんですよ。大月さんがあの早生まれなんで学年は上なんですけど、
あ、そうですか、
昭和41年生まれ、
うん、
おっさん同士でもう細かいウルトラマン仮面ライダーなんちゃっておじさんとかね、
はい、
ユリゲラーとかノストラダムスとか、
はい、
プロレスとかね、
うん、
そういう細かい話をいっぱいしてて、まあネタばらしから思い出話までもう爆笑の連続本になってますので、
うん、
ぜひお買い上げくださいということ
です。帯ついてないですか？
え、帯はついてないかどうかですからね、あれは文芸誌
です。
あとあれでしょ、あの続編が出るでしょ、
え、
呪い屋敷の、
あ、そうです、あのそうです、何か今変なのありますか？
そうです、ちょっと志村でもそうですっていうか、
また3人で、
そうです、同じ
で、またシリーズの呪いシリーズの本が、怪談本が出て、今ちょっと執筆中 で、
中で、ね、
はい、まだずいぶん先になりそうですけど、夏以降ですかね、う
ん、ちゃんと読みましたよ全員の、僕はちゃんと、あの発売から1ヶ月が経って読みました
やっと読んだんですか？
いや、読んだ結果、うん、俺の方が一番面白いと分かった、
よかったじゃないですか
でも中澤君のもなかなかね、人柄が出ていて面白いね。
そうですね。
これは TO エンターテインメント、TO 文庫から出てる呪い屋敷というんですけど、これも好評で今続編を作ってます。で、中澤武、内田紀生の山口みたいなそれぞれのパーツで書いてまして、僕はね、結構ね、メダカを養殖する小さいおじさんの話とかね、結構えぐい話を書いてます。
メダカを養殖する
小さいおじさん。
あ、今度のやつですか？
そう。
へえー、面白そう。
すごいでしょ？
うん。それ階段？
あとね、目玉。目玉、文字が目玉になって浮き上がる地下の空間の話とか、
ね、おー、面白いですね。
変な話をいっぱい発掘して書いてますので、
うんうんうん、
どうですか、順調ですか？
そうですね、
もう半分ぐらいいった
半分ぐらいは行きました。
半分行ってないね。
家族がテーマですよね。
ええ、いやでもそれは家族ってのはとりあえずくくりだけで、
うん、
別に何でもいいんですよ、
うんうん、
面白い話なので、
はい、
じゃあこのちょっと呪いシリーズの最新刊をぜひ、
はい、
ですね、
はい、
それと DVD 言わなくていいの？
あ、
北海道の、
沖縄巡礼と北海道巡礼という心霊スポットを巡った DVD が今絶賛発売中でございまして、1月と2月に連続で発売になっているのでぜひ見ていただければと思います。
ということですね、
はい、
まあ、あと口先女べっこあみを買ってくださいね。
そうですね、はい、
ということですね、
はい、
まあ、完売まではるか遠い道なんですけど地道に売るしかないかな、
はい、
ということです。ということで、はい、まあ、日本大好き、まあ、これでいつも通り閉まっていくんですけど、今日ちょっと内田家の方からちょっとお知らせがある、
はい、ちょっと皆さんにお話がと言いますかご報告がありまして、山口敏太郎の日本大好き3年間、こちらでメインMCとしてお務めさせていただいたんですけれども、今日の放送をもって、卒業させていただくこととなりました。実は昨日初回のものを聞いたんですけど、3年前の2012年の2月の25日だったんですよ。だからちょうど3年、今日28日なので、3年
やらせていただいて、本当いろいろと勉強させていただきました。1回目は本当に礼儀正しかったなと思ったんですけれども、はい、本当にいろいろあちこち取材とかにも行かせていただいたり、岐阜の化け屋敷で現地のお客さんと触れ合って、あの取材をしたりとか、いろいろと体験をさせていただきまして、勉強させていただきました。リスナーの皆さん、本当にありがとうございました。これからですね、ちょっと今あの役者の方が割と仕事が忙しくなってきたというのと、あとちょっと一昨年の夏に体を壊してしまいまして、少しあの仕事をセーブしながら自分のペースでやっていきたいと思っております。であの実話怪談と執筆の方はこれからも引き続き山口さんにいろいろとお勉強を教えていただきながら活動を地道にやっていきたいと思っておりますので、今後とも日本大好きをよろしくお願いいたします。皆さん、サネカありがとうございました。
ご苦労様でした。とりあえずですね、これ放送が3月の末かな、
はい、
3月の末で、それで4月1日から第2次、
はい、
UWF じゃなくて第2次日本大好き始まりますので、はい、あのメンバーはですね、水木のまさん、うん、南部一子君、山口敏太郎の体制でしばらくいると。
あ、はい、
でレギュラー放送は月2回なんですけど、それは今まで通り、ただあの日本この男塾で1回こういうスピンオフ版を必ず月に1本取って、あの地上波に乗らない YouTube と iTunes ストアだけの回を1回増やすと、だから月3回更新に変わるという感じですね。そういうことなんですよ、
はい、
で地上波だとちょっと延々と生き人形の話してるとかね、そういうのできないでしょ。
あ、そっか、うん、そうですね。
でちょっともっと普通のやつもやらなきゃいけない、うん、だからちょっと本当はね、京都の幽霊マンションとか、うん、あの何あの山の牧場とかね、はい、そういうねちょっと怪談の名作の担当者体験者、
はい、
だから京都の幽霊マンションガリガリガレクソンにインタビューを1時間たっぷり撮るとかね、
はい、
あと竹内義和に撮るとかね、うんうん、であとあの山の牧場は中山一郎さんに撮るとか、はい、で次回はねちょっと三木大雲の方に呪い面のその後の話を撮ろうかなと、そういうのが月に1回ちょっとスペシャル回として、はい、ネットだけでアップされる、
はい、
地上波では流れないというのが出てくるかなと言ってたんですね。それとあと日本大好き の, あのサポータークラブが始まりまして、
あ、そうなんですか。
あの僕はツイッターでつぶやいてるんですけど、まだ3人しか入ってないんで、皆さんもしよかったら入ってくださいねということですね。ということで長らくあのお疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございました。
皆さん、いやもうラジオの前の牛田家は泣いてるよ。
そうなんです、あの、名古屋で、ライブやった時にお客さんから山口さんをいじめないでくださいって言われました。
あ、そう
なんです。山口さんに私に来てます、山口さんを南部さんと二人でいじめないでくださいって。
南部はツッコミでやってるんで、ね、これはもう関西のツッコミとボケでやってるんですけど、本気でいじめてる
から。そんなことないですよ。そんなことない
です。本気でいじめてる
たまにパンチしてますけど、うん、そのくらいです
。そのくらいです
か。そのくらいです。
あの、まあ、テレビ見てた時の階段としては、
そうですね、まあ、はい、
時々はちょっと仕事量減るけど、
はい、まあ、あのちょっと階段ではなくて、役所の方はフリーでやってたんですけど、こっちも割と数を増やしていって、違う方から皆さんに大事な経過を見ていただける機会が増えたと思いますので、あの山口さんともまた3月6日に京都ガチで声会の収録もあるので、そういう形でいろいろとあの本とかそういうものでは
多分俺6日俺の階段の方がすごいと思う。
頑張ってください。
あ、そう、軽くボケたのにそんな感じ。ということで、はい、日本大好きの収録でした。
はい、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。